はい、リスナーの皆様、いつもお聞きいただきまして、ありがとうございます。私、横浜鶴見区出身のですね、前議員、加藤正則、加藤正の時事トークを始めさせていただきます。今日はですね、第5回ということになりました。2月からですね、また、放送させていただきます。そして今日もですね、いつものようにパンクバンドエイプリルのマーシャさん、そして私加藤正則と、十数年来ですね、制作談義を重ねて、おります、友人の三国さんと一緒にですね、番組を進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。マーシャさん、三国さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それで今日はですね、極度強靭化という言葉についてですね、そういう言葉で新聞などにも載っておりますけれども、こういうことについてですね、テーマとして取り上げていきたいと思います。まずリスナーの皆様ですね、この国土強靭化という言葉をご存知でしょうかね。平成25年の12月にですね、これに関する関連法律っていうのが制定されて、平成26年の6月に、発表された国土強靭化、強めるということでね、強靭にすると、国土を強くするという字を書いて強靭化ですけども、この基本計画において、登場すると。でその翌年のですね、平成27年の6月にはですね、直近のアクションプラン2015というのが発表されました。で国土強靭化というのはですね、東日本大震災、311からですね、もう年数経っておりますけれども、これを教訓としてですね、防災とか減災ですね、災害を減らすという字を書いて減災ですけれども、こういったことを総合的に、そして計画的に、進める。でこれで国民の命とか財産を守ろうという、そういう趣旨の政策なんですけれども、具体的にはですね、古くなった、インフラ、いろんなインフラありますけれども、インフラの改修したり、自然災害による被害を防ぐ、そういう工事ですね、公共工事、こういったことが当たりますけれども、で私加藤正則はですね、第1回の放送でもお話しさせていただいた通り、老若男女の、子どもから老若男女のですね、命、に関すること、命に関する政策が最優先だと、そして生活に関することだと、こういったことをずっと唱えておりますけれども、これについてですね、ちょっと今日国土強靭化ということについて考えていきたいと思います。で一方で経済、それに対してですね、財源のことも必要ですから、経済というものがありますけれども、経済というのは家計と企業と財政、これの3要素から成り立っております。だから財政だけで成り立つものではありません。だからですね、必要でも待ったなしの国土強靭化というのは必要だと、当然ながら必要だと思っておりますけれども、ただしかしながらですね、私たちの今国の政府の資産というのはね、あります。どの家庭でも資産というのがありますけれども、約600兆円弱、500兆円台の後半ということになってますけれども、600兆円弱の私たちの政府の資産というのがあります。でそのうち、外国に対する資産ですね、対外純資産、外国の債権を持っているとかね、そういったことも含めて、これが300兆円台の後半、あるということになっております。400兆円弱ということですね。ただ借金、政府の債務ということですね、借金というものもよく新聞などにも、出てます通り、1200兆円以上も抱えていると。これを細かく紐解けばですね、もっとこれは実際は隠れ借金も含めて借金じゃないかということを細かく解いていくとね、もっとこれが話は細かく複雑になるんですけれども、また量も数も増えると思うんですけども、今そういった状況ですね。だからこういった状況の中で、その具体的な物差しっていうのがなくてですね、何でもかんでもじゃあ国土強靭化で、公共事業を何でもかんでもやってもいいのかというと、そんなわけもないですし、これを続けちゃうとですね、かつてこう日本が歩んできた中でですね、批判も多かった、いわゆる土建行政ですよね、もうどんどん公共事業をバンバンやるから、その まあ、バックマージンを要求していくような、行政政治というのがですね過去問題になりました。だこういったことにもつながりかねないので、しっかりとねどういう国土強靭化がいいのかっていうことを私加藤正、やっぱり日々考えています。こういったことでね仲間ともいろんな話を今までもしてきました。で、まあ、直接的に、まあ、どうやってだから国民の命を守るのかということを主眼にですね今日はちょっと考えていきたいと思いますけれども、まずその前提としてですねよく例に挙げられるのがその東京オリンピックなんですね。まあ、日本は昭和20年1945年に、敗戦してそして終戦を迎えると。で焼け野原の中からですね戦後復興を昭和20年代30年代とこう遂げてきましたけれども、そこのまあもはや戦後ではないという言葉がこう出ていったりですね、それのまあゴールというか、一つの大きな物差しだったのがですね昭和39年1964年のですね、まあ、東京オリンピックがありました。その東京オリンピックに向けてですねもういろんな建物や日本中で橋や陸橋や鉄橋や首都高速道路もそうだし新幹線などもそうだし、できました。まあ、東京タワーもそうですね。東京タワーも昭和33年でしたかね。とにかくもう戦後の復興の、まあ、あの時こうピークとすごく盛り上がっていたのが東京オリンピックの時代ですけれども、あれから今年でですねもう52年経つわけですね。で、まあ、物は何でもそうですけどね、物はいつか壊れると、古くもなるし壊れもするし、修理が必要になるしもうまるっきりダメになったりもします。それがまあ物というものでしょうけれども、まあ、設備もインフラも同じですよね。どれだけ耐えられるかっていう字を書いて、まあ、耐用年数というものがありますけども、それを本気で考えなきゃなんない昨今になってきていると。で例えばもう例を挙げればねキリがありませんけれども、大きく問題として取り上げられた2012年の時に山梨で中央高速道路の笹子トンネルの崩落事故がありましたですよね。そして、比較的最近も千葉の方でですね、まあ、トンネルの崩落事故のことなどが報道がされております。ですから私としてはですね、まあ、後半でもです、まあ、後半や次回も含めて優先順位のことをこれ考えていきたいと思いますけれども、少なくとも毎年毎年、まあ、道路に関してもそうですけども、社会でみんなが使うものに関して、ルーティン的にですね普通に整備とか、管理とか整備だけでも、お金がかかっております。それに加えて大規模な補修とかですね、で補修を繰り返してきたけどもう老朽化が凄まじくて、これはもうまるっきり取り壊して全く新しく作んなきゃなんないっていう話になるわけですから、そういったことのもう優先順位を考えなければ、全然これはもう進んでいかないだろうなと、そのような思いを抱いております。その辺についてですね、まあお二人にもちょっとお聞きしていきたいと思いますけれども、まずこの国土強靭化という言葉やですね、今私がお話ししたようなことについて、何かまあ今までちょっと感じてたことっていうか知っていることとかあれば、まずマーシャさんお願いいたします。
はい、今のですね話してた内容とかで、まあ、感じてたこととか知っていることっていうと、まあ、ちょっと知っていることは僕全然ないんですけど、そうですね、まあ、よく思ったりすることというか身近に感じていることだと、今話してた内容でこういうことかなって思うのは、結構よく都内でも見るのが、ここいつまでも工事してんなみたいなのとか、そういうのかなとは思うんですけど、まあそれもなんていうんですかね、ここなんだろう、見ててそんなにここやる必要あるかなっていうのもあったりもするので、そういうところでまあさっき言った優先順位というか、まあ無駄なとこにかけてるんじゃないかなっていうのはなんとなく思ったり、ここにそんなに時間かけてやる必要あんならあっちやってほしいなっていうのも、もうよく結構あることなので。
なるほどね、よく言われますよね、はい、そういうのね。
まあそういうことを
まずちょっと頭に浮かんだ、はい、なるほどなるほど。本当にねこれに関してはまあ 昔からよく言われてたけどね、もう年度末になるとやたらとやってるよねと。でまあ簡単に言ってしまえば、もうとにかく単年度で予算をなるべく使い切らないと次の年度また予算減らされちゃうから、あのまあ本当はまだしばらく待っててもいいんだけども、どんどんやっちゃおうとか前倒しでやっちゃおうっていうところがですね、あの過去の例で言うとですね、そういった動機づけで、本当にこれいいのかよと、絶対的に必要なのかよと、むしろこっちの方が先じゃないかっていうふうに思われるようなところがね、日本中に多々あるっていうのは、まあ、そういう事情というのもですね、ありましたですね。よく私もね、よく言われることがありました。では三國さんですね、この国土強靭化ということに関して思うところをまずちょっと教えてください。
2,3 年前だったと思いますけど、あのサッカー、女子サッカーのですね、あのなでしこ、さあ誉さん引退されましたけど、あれ有名になりましたけれども、あそこの佐々木監督という方がいらっしゃいまして、この方が、ちょうどこの国土強靭化の政府広報のですねモデルでポスターになってましたね。で、まあ、だけどまあ普通の方、まあ、佐々木監督、まあ、なでしこの佐々木監督っていう感じでねイメージは持たれると思うんですけど、なかなかこれが国土強靭化の PR のモデルだというところまでですね、なかなか気づいた人はいらっしゃらないんじゃないかと思うんですね。ましては踏み込んで国土強靭化って何と、いう方々がまあほとんどだと思いますんでね、なかなかそれもまあ政府としてはまあうまいといえばうまいのかもしれませんけれども、やはり国民に国土強靭化は何というふうに知らせるにはどうしたらいいのかというところで、もうちょっと候補としては考えていただく必要があるのかなと、そういうふうに思いましたね。
重要で、まあ、そうですね、はい、まあ、三國さんのご意見もごもっともです。その言葉だけで見るとですね、はっきり言ってわからないというところもありますし、ただイメージとしてね、国土を強くするんだ、で私たちの命をが守られるんだっていうようなイメージを与えちゃってるっていう、イメージだけをこうまず先行させて与えちゃってるっていうところは私もですね心配をしております。それで実際は、まあ、大きく枠組みとして予算を組まれたけれども、本当にそれ直結するのか、関係性あるのかというようなところまで、予算がもうバンバンバンバン使われちゃうっていう、危惧をですね、これはもうずっと抱いているんですね。だからまあこれ優先順位に関してもね、またこれやっていきたいなと思いますけれども、まずどういうふうにこれは考えていくのかというところ、それでちょっとまあ優先順位に関してもですね、ここでちょっと考えていきたいと、思います。まあ、先ほどもですね私申し上げたようにですね、まあ、高度経済成長期っていうのはですね、税収というのはもううなぎ登りでしたよね。もうどんどん税収が増える、まあ高度成長だし所得倍増計画っていうような時代がね過去ありましたから、どんどんどんどん GDP も上がっていく、税収も増えると。で、まあ、そういう時代はですね、まあ、高齢者は少なく、そして、どんどんこれから人口が増えていくと。で、団塊の世代の方たちが象徴されるにも、第一次ベビーブームとかね、昭和22年23年中心にですね、ありましたから、まあ、こういった時代ですから、まあ、新幹線作られたりとかですね、東名高速をはじめとする高速道路がこうたくさん作られましたと。で、ちなみに東名高速道路っていうのはですね、まあ、私加藤正とですね、まあ、同い年ですね、もう47、8年ということになります。ですからそこも耐用年数で考えると全体を通じてですね、いっぱい考えていかなきゃならないところがありますけれども、まあ、東海道新幹線とか東名高速なんかね、まあ、本当に渋滞もするし、使用頻度が、まあ、高いものっていうのはですね、必要性や緊急性が、まあ、高いので、これはもう有無を言わせずですね、しっかりとこれに関しての、まあ、整備というかですね、怠りないようにやるということは必要かと思いますけれども、まあ、例えば1年ぐらい前ですかね、本州の山間地をですね、 大雪が襲って交通遮断というのが発生したことがありました。でそこで、まあ、限界集落でも人が、ね、住んでいらっしゃるわけですから、あの自衛隊が出動して救助作業とかこう行われましたけれども、優先順位を含めて考えるときにですね、全体を通じてバランスも含めてどう考えるかっていうのは重要かと思いますけれども、まあ、三國さん、ちょっとこの辺で少しお考えがあったらばお聞かせください。
そもそも国土強靭化という話には、門松さんの方からですねご紹介いただいた経緯があったわけですけれども、一番最初はですね、あの民主党政権の一番最後にですね、今のまあ与党の自民党、公明党、そして当時のまあ与党だった民主党の三党合意ということで消費税を 10% に上げようと。でその過程で、まあ、子育て支援とか、まあ、高齢者福祉の、充実といった法律も作りましょうというものが出てきて、その中で、まあ、東日本大震災も受けての、はい、まあ、現代でいうところの国土強靭化につながるようなものも、まあ、3党の約束の中に入れられたということが、これが一番最初だと思うんですね。ですので、まあ、そもそもそういう税金は上げるよというところで、じゃあそのまあ見返りというか言い方はおかしいですけれども、何かやらなきゃいけませんと、まあ、景気対策とかっていうまあ名目もあるのかもしれませんけれども、そういう取っかかりで本当に良かったんだろうかと、そういうところのがまあ一番最初のまあ悪い言い方をするとまあボタンの掛け違いになりかねはしないかと、そこには私は非常に危機感は持っておりますね。まあ、変な話、変な使われ方をされてしまった場合は、そこで決めた三党合意に入れたということが要するに火事場泥棒みたいなことになりかねやしないかと、そこは私は非常に心配しております。
そうですね、まあ、一言で三國さん、今変なこと使い方って使われ方って言いましたけども、本当にまさにそこなんですよ。私も本当に必要なことはですね、あのやんなきゃならないことは当たり前なんですけれども、やはりあの手この手でですね、いやこれはこうこうこういうことで国土強靭化に関係するんだ、直結するんだ、これは直接的または間接的にですね、国民の命を守るためなんだというような、あお題目でですね、ソフト面でもハード面でも予算が使われることが大いにあり得ると思うんですね。だからそうなると実際はやらなければいけないことが他にもあるにもかかわらずそうならなくなっちゃうということですね。私たちの税金がそういうふうに使われなくなっちゃうということです。先ほどマーシャさんがおっしゃっていただいた通りだと思います。ここで工事を毎年毎年続けるんだったらば、もっとこっちの方やんなきゃいけないんじゃないのというふうに率直にお考えになったようなことが、これがものすごい大きな金額で、私たちの税金の大きな金額で、この国土強靭化というのがですね、大きな予算でですね展開されるにあたってはですね、すごい心配がありますけれども、またじゃあちょっと、まあ、ここまでのね少し感想も含めてもう一度じゃあ、マーシャさんいかがですかね。
はい、
いただいて感想としては、
そうですね、感想、まあ、それに対してなんだろうな、結局今の話の流れだと、
はい、
その税金の使い道だったりとかに不信感を覚えてしまうんで、まあ、だからといってそのじゃあこの結局税金を支払う義務のある僕たち的には、こっち側をどうしてたらいいのかなっていう、こっちがどうしたらそういうところが変わっていくのかなっていうのが感想というか、そうですね、考えてもこの今の話聞くだけだとやっぱこうどうしても不信感だけしかないので、
なるほどね、
それに対してどう動いていったらいいのかなっていうのがあります。
そうですね、これはもうチェックするしかないと思うんですね。こういうふうに歌っだからそのチェックがねすごくやっぱり専門的だったり小難しかったりしてないがしろにされがちなんですけれども、 こういう国土強靭化で命を守るためってこういうふうに歌ってこういうふうに予算組んだじゃないかと。で、例えばいくつかのね、その案件が出てきたときにこの案件は本当にそれに適合しているのかどうかっていうのを、まあ、かなり難しいことですけどもね、一件一件、やっぱりチェックするしかないんですけれども、だしっかりチェックするっていう方法と、あともう一個はですね、全然わかんないよと、もっともっとわかりやすく、はっきりと、説明しろっていうことを政治や行政の側にね言い続けるっていう方法もあると思うんですよ。でどんなにシンプルな言葉でもはっきりと向こうにこう断言させることによって、それがまあいわゆる公約になるわけじゃないですか。だから全然わかんないからもっともっとはっきりわかりやすくしろと。で向こうから返ってきた、答えをですね、向こうがシンプルな答えでもしっかりこうしますああしますっていうことを返させるようにねすると、でそれに対して違ったらばもう違うじゃないかっていうことでまたこう国民の側としても言えるわけですから、そういったこの2つがねやれることといったらばしっかりチェックをすることと、あとはもうひたすらしつこく必要に、分かんないからもっともっとはっきりと言え、はっきりと分かりやすく説明してくれ、ではっきりと、こうするああするこれはするしないまではっきり言って、くれということをね求め続ける、まあ、こういったことがね一つありかなと思います。で三國さん、まあ今日のテーマについてねまた少しお考えをねなんかもお聞きしましたけれども、また補足や何かございましたらぜひ教えてください。
まあ、今お話しいただいたところがもう率直な皆さん多くの方々の感想だと思うんですね。やっぱり見える化、まあ、今犯罪なんかの、取り調べなんかでも可視化ということが言われておりますけど、やはり見える化ということが必要だと思うんです ですね、一つのやはりチェックをするといっても、その目安としてはやっぱり法律の基準なり、そういったことになりますので、やっぱそういう法律を作るのは、まあ、やっぱ国会議員とやっぱり役人官僚が作ったところというふうになりますので、それをやっぱり作っていくのは大元のやはり源泉としては私たち有権者の意識になると思うんですが、
はい、
そもそもこの多くのものが作られた時代っていうのは、まあ、片松さんおっしゃられた通り、もう高齢者は少ない、で働く人が多い、で子供はどんどん増えると、まあ、税収的には毎年増えている状況、さらに国際的な経済状況もいい状況と、そういうプラス条件がいい中で、まあ、どんどんできていったってところがあるんですけども、現状を考えると高齢者はいっぱい、働く人はどんどん減っている、子供は少ない、で国際的な経済状況もひどい、惨憺たる状態ですね。
はい、
まあ、日本も大雨、台風だけれども、地球規模でも、大変な、大荒れの天気になっている、気候大変動みたいな状態になっているところですので、ね、もうそこは全然環境が違うんだという意識を、もうこれはもう右であれ左であれ、時代的に意識を持っていかなければいけない、まあ、古い意識の方でしたらもうそういう現状だということを、まあ直視してください、理解してくださいと、まずその大元のところができないと、これなかなか具体的な政策とか法律を作るって言ってもやっぱり力になってこないと思うんですね。そうすると今までやってたからいいじゃないかという人たちの方が、まあ言い方悪いと居直っちゃうわけですね。お前偉そうなこと言ったって今までこれうまくやってきたんだからいいじゃないかと、そんな風になっちゃうと思うんです、ましてやそこにいろいろと、まあ、利権とかいろんな乗っかりたいという人はほら見たことかという形でどんどんそれに乗っかっていくと、そういうことになってしまいますので、やっぱり大元の意識改革、そういったことは重要ですね。だから環境、今いろいろ環境変動とかで、いろいろとなんか白熊さんが、氷がなくてなんか死んでしまうとか、まあ、アザラシさんの話とかよく北極とか南極で出てきますけど、そういう抽象的な次元にとどまらず地球規模でもう全部おかしくなってんだと、そういう意識も持ってですね、経済の話も合わせてやっぱり、見ていく、または子どものうちの教育なんかにもそういうものをいろいろ入れていくってことがやっぱり重要なのかなと思いますね。
はい、 ありがとうございます。まあ、三國さんからね、今いろんなお話いただきましたけども、まあ、最初の方に、まあ、見える化というキーワードをね言っていただきました。これはあの先ほどマーシャさんにもお伝えした、まあしっかりチェックをする、もしくはもうもっともっと分かりやすく出してくれっていうということをお話ししましたけれども、まあ、言葉としてはおっしゃる通り見える化なんですよね。だから見える化っていうものをまだまだ見えないからもっともっと見えるようにしろと、もっともっと透明感があって裏で複雑なに、まあ、仕組みを作られてですね、誰か一部の人たちだけがいい思いをしてきたような予算とか法律とか制度がこうたくさんあるわけですから、それをもっと見える化して、まあ、いわゆる不公正になっていないかどうか、きちんと機械に関してはですね均等になっているのかどうかっていうようなところが、まあ、ひたすら見える化を求め続けるっていうのがもう一番シンプルで大事かもしれませんね。要はもう全然これじゃ全然見えないよ見えないよって、もっともっと見えるようにしろということを行政や政治の側にまあ言い続けるということですよね。そうすると、優先順位のこととかこうが一般的にですね、まあ、分かりやすくなるのかなという気が私もしております。あと利権にですねの話もね三國さんからもありました。ここがやはり一番の根本的なところなんですね。まあ、利権に乗っかろうという、まあ、政官業の癒着とかですねいろいろあります。まあ、今までも問題視されてましたけれども、利権の関係者、利権で利益を得られる、何らかの形で利益を得られる関係者は、まあ、それに乗っかり続けるようとするし、その乗っかり続けるためにあの手この手をね、使うという、まあ、ことがありますね。だからさも正しいことをのように言葉も文言も並べるんですね。でも実は自分たちにがこの利権で得られることをそろばんをですね一方で弾くということがですねありますから、だから利権に乗っかれない人たちですね、利益を得られない人たち、税金だけが取られちゃう人たち、でその利用者利益っていう言葉を得られない人たちにとっては、ただもう払わせられるだけ、いわゆる割り勘負けするだけみたいになっちゃうんですね。そこが問題だろうなと私も考えております。で三國さんから、まあ、教育についてもですねお話をいただきましたけれども、また教育などについてもねこの番組で、これからもですね取り上げてい、きたいなとは考えております。で、まあ、今日ですね国土強靭化について少し触れましたけれども、また次回以降ですね、この財源のこととか、ね、にもですねちょっと触れて、考えていきたいなと思います。まあ、皆さんね今日のテーマについてどのようにお考えいただいたか分かりませんけれども、ぜひですね今後これについて報道があります。まあ、国土強靭化という言葉だけでも検索していただいてですね、実際、インターネットなどでもですね見ていただければなと思うんですね。実際どういったものが展開されていて、自分たちにとってこれが利益になるのかならないのか、で社会全体にとって必要なのか、一部の人たちだけにとって、必要なのか、その予算がですね一体誰の懐に入っちゃうのかっていうところをねしっかりとこれはもう見ていただきたいなと、そのようにですね、感じました。まあ、リスナーの皆様にもですねその辺をちょっとお伝えしたいなと思います。だんだんですねもうちょっと寒い時期になってきましたので、私加藤正はですね、まあ、元気でやっております。まあ、風邪ひかないでですねやっていますけれども、まあ、風邪やインフルエンザ流行っておりますからね、ぜひ皆さんお体に、ぜひご留意されてですねお元気でお過ごしください。次回のですね、ビジネストークではまた今日のお話に関するところで、その財源のこととかね、まあ、政策の優先順位のこととか財源のことをやっていきたいと思います。今日はありがとうございました。三國さん、マーシャさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
program is broadcasting in MBS FM, TMFM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, and Entimedia Japan.